さてマンスリー高知大学のコーナーです。今回は高知大学理工学部教授でいらっしゃいます松岡達臣先生とお話し進めていきたいと思います。松岡先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、松岡先生理工学部の教授でいらっしゃいますが、どういった研究を専攻されているのかお話伺ってもいいですか。
はい、ですね、僕は土壌の微生物の休眠細胞になる仕組みを研究しています。で、休眠細胞って何かといったら、ざっくり言えば胞子とか、はい、植物の種みたいなものを想像してもらうといいんですけどね、そういった休眠細胞になる分子の仕組みですね、からくりを研究しています。で、同時に体制ですね、環境体制といいまして、紫外線に対する体制とか、あるいは今日話になります酸に対する体制とか、はい、そんなこともやってます。
おお、そうなんですね。はい、じゃあ主には、はい、その土の中にいる微生物の、研究というふうに、ざっくり言えばそういう形になりますもんね。
そうです。
でですね、さあそんな先生に今日はですねメインテーマとしまして、お酒を飲んで胃の中を消毒というですね、これ高知新聞に、先日掲載されていた非常に興味深い記事、本当なのかと僕2度読んじゃったんですけど、この新聞記事をですねでも本当にこういうお話っていうのはよく聞かれるみたいですね。そのお酒で殺菌できるんですかって。
そうです、そうです、インターネットでよく質問コーナーで出てますね。
はあ、そうなんですか。
はい、
ほうほう。これ専門家としては回答はどういうふうになるんでしょうね。
回答はですね、医師の方、医学関係の方が回答しておられますけど、ダメですって、もちろんダメですっていう。
もちろんできませんと。
理由は手とか消毒するアルコールの濃度っていうのは 70% ぐらいですから、お酒って言ったら普通ワインで 10% ぐらいですよね、ワインで 5%、そんなんじゃとてもじゃないけど、できないよっていうことですね。
そうですよ ね。これエタノールの濃度全然足りませんよね。じゃあ
全くその通りなんです。中性だと全くそうです。
そういうことですか。
普通の状態だと全然ダメです。
そうなんですか。いや、それがですね、先生どうしてお酒で微生物を殺菌できるかっていう実験をしようと思ったんですか。
そうなんです、そうなんです、でこれ疑ってやったわけじゃないんですね。僕もほんの1年前まではそう信じてましたんで、全然そうだと思ってまして、さっき出てきました土壌の微生物の酸に対する耐性機構を調べていたら、どうも水素イオンを通さないんだと、細胞膜が、ということが分かってきたんで、じゃあ入れてやったらどうだ。要するに細胞膜にちょっと傷をつけてですね、水素イオンが入るようにしてやったら死ぬだろうなと思ったんです。
そういう予測を立てて、
どうやって傷つけようかっていうことですが、薬品はいっぱいあるんです、いっぱいあるんですが、エタノールですね、そこで思いついたのが、エタノールが一番簡単だよねっていうので、エタノールは結局70% ぐらいのエタノールで手とか消毒しますけど、あれ細胞膜に傷がついて穴が開いて細菌死んでしまうんですよね。だから薄い濃度でもわずかに傷つくだろうと思ったんです。
なるほど。
だから、薄い濃度でもわずかに細胞膜に傷つけてやれば、その時に周りにたくさん水素イオンがある、すなわち周りがこう 酸が胃酸の状態ですね、もう酸性状態だったら、わずかに傷ついただけで周りの水素イオンが一気にドカーッと入ってくるんじゃないかなって、細胞の中にですね、ドーッと入ってくるんじゃないかと思ったんです。
そうだろうと、それがもう先生の予測通りそうだったということですよね。
そうです。
すごい話ですよね。いや先生、今回のですよ、そのお酒を飲んで、胃の中消毒っていうことなんですけど、これってその効果のある細菌、逆に効果のない細菌っていうのがあったりするんですかね。
そうです、さっき言いました使っている微生物だと、微生物の休眠細胞だと 効果がかなりありました、
はいはい、
それでひょっとしたら最近他のものでもと思って、はい、肺炎カンジンという、
はい、
細菌をやってみたんですね、
はい、
でなんで肺炎カンジンやったかといったらたまたま僕の研究室にあったからやっただけなんですが、
はい、
これが普通中性ですともうアルコールビールぐらいで死んじゃうんですね、ビールぐらいなると、はい、全滅ですが、
はい、
これを胃と同じぐらいの酸性にしてやると pH3 ぐらいにしてやりますと、
はい、
ほぼ全滅するんですね。でさっき言われたように肺炎換気にはよく効くんですが、じゃあ大腸菌 O157 っていうのがありますね。
お、出てきましたね、はい、
昔流行りました
よね。そうですよね。
これはいけるだろうと思って喜んでやったんですね、はい、ところがダメでしたね。 O157 は強くてですね、
はい、
アルコール分 10% ぐらい、うん、ワイン程度のアルコールで、
はい、
胃酸と同じような環境にしてやっても、うん、半分ぐらいしか死にませんでしたね。
ほう、
半分ぐらい、半分じゃダメですね。
え、ダメなんですか。
O157 はですね、はい、100個以下で感染が成立するんだそうです、
はい、
100個以下ですからほぼ全滅させてやらないと、あ、半分ぐらいに減ったんじゃ、
はい、
ダメですね。
そういうことなんですか。
残念です、
はい、これでも先生なんで O157 は死滅しなかったんですかね。
O157 はですね、もうすごく研究されて、酸に対する耐性に関しては、
はい、
細胞膜が水素イオンを通さないだけじゃなくて、うん、入ってきた水素イオンを中和してしまう機構があるんです。
え、
中でも入ってきたのを全部ダメにしちゃうんです。
ダメにするんですね、はい、
そういう仕組みが備わっているものだから、
はい、
なかなか死なないと。
O157 ってやっぱりすごい細菌なんですね。じゃあ
そうなんですね。だからすごいんですね。やっぱりすごいっていうか、だから、
まあ、すごいというかね、はい、
なんかなんですよね。
強敵ですね。でも先生、これまでのお話だとそのビールとかワインとか日本酒とかの、まあ一般的にこうアルコール度数としてはちょっと低めなお酒だったと思うんですが、これが仮にですよ、ウォッカとかですよね、著しくこのエタノール濃度が高いお酒だったらどうなんでしょうね。
効く可能性ありますね、もちろん。これはそう。O157 でも効く可能性はありますが、
はい、
ただそれは胃の粘膜がやられますから、果たしてどうなるかと。
なるほど。O157 に効果はあるかもしれないけど、その前に人間の胃が傷つくかもしれないという。
そうですね。
ああ、そういうこと。
耐えられれば。
はい、
案外
そういうことですね。あ、なるほどね、はい、あと先生、O157 以外にもそのノロウイルスとかですよね、食中毒を起こす他の微生物に対してはこれどうでしょう。
ぜひやってみたいと思うんですが、
はい、
ノロウイルスはもうアルコールに耐性があるんですね、実は。
はい、
早い話が手指を消毒するようなアルコールでは死な、なかなか死なない。
そうですか。
そうなんです。それがですね、
はい、
それがですね、数ヶ月前かまだ1年経ってないと思いますが、
はい、
酸性にしてやると、
はい、
pH3 ですね、うん、胃と同じぐらいのしてやると、
はい、
完全に殺してしまうことができる、はい、という報告が、僕がやったんじゃないですよ、
はい、
大阪大学の研究グループが、
はい、
論文出してます。新聞にも出たかもしれないですね、うん、だからアルコールに強いんですけど、
はい、
酸性にしてやると死ぬっていうことが分かったので、ほんの最近分かったので、
はい、
案外 10% とか、
はい、
そこら辺の食事中に飲むアルコールでもある程度は死ぬんじゃないかと、ちょっと思うんですけどね。
なんか酒飲みにも夢のある話ですね、これは。
ですね、
なるほど、はい、先生、もう今本当にこの大きな話題になってしまってるコロナウイルスなんですけど、これにはいかがですか。
コロナウイルスはですね、
はい、
腸に感染するということ分かってます。
はい、
下痢とかも症状にあるでしょう。
ええー、
コロナの症状で下痢っていうのがありますよね。
ありますね、はい。
ただそれがどこから来たかはまだはっきり分かってない。要するに胃からそのまま口から胃を通って腸に達したのか、
はい、
それとも一回肺に感染したのが血液中通っていって腸に達したのか、はっきり分かってないんですが、うん、もし口から経口感染ですね、口から胃を通って入っていくんであれば、
はい、
死ぬと思います。アルコールと胃で。
そうですか。
うん、なんか想像ですけどね。
はいはい。
こういうのはなぜそんなことを言うかというと、これも本当もう数日前、1週間か2週間前の新聞に出てたんですが、
はい、
ある大学の研究者がコロナウイルスは 40% のアルコールで死ぬっていうことを確かめました。
はいはい、
40% ですから、
うん、
ウォッカ濃い酒程度でしょ。
そうですね、確かにね。
相当濃いですか。それに酸性になるわけですから、
はい、
飲んじゃないかなと思うんですけどね。
ほう、これはでもあれですね、コロナウイルスが口から入ってきた場合っていうことになるわけですもんね。そういうことですか。いやでもそういう条件もありますが、ね、ちょっと今後に大きな期待をかけたくなるようなねお話でしたね。
そうですね。ね
そうですか。いや分かりました。先生ですね、今後、まあ、こうした関連の研究でやってみたいことって何かございますか。
ですね、食中毒関連だとですね、
はい、
やってみたいというかもうやったんですが。
やったんですか。はい、
やったんですが、これここで言っていいもの、まだ論文に出したばっかりで、
はい、
これ言っちゃうとちょっと
大丈夫です。
まずいかもしれないですか。ですね、まあ言っちゃいましょうか、は
い、いいですか。
はい、ですね、
はい、
アニサキスっていうのがいるでしょ。
ありますね、アニサキス。
刺身に入ってる成虫です。
はい、ええ、
あれ死なないんですよね、アルコールでも何でも。
あ、そうなんですか。
いや、ないんです。え、薬ないんです今。
そうですか。
そうなんです。だからもう一晩中のた打ち回って、
はい、
次の日に病院に行って、
はい、
内視鏡でつまみ出してもらうと。
はいはいはいはい。
なんです。その薬をですね、
はい、
実は
おお先生今研究っていうかもう論文書いてらっしゃるってことですか。
もう出しました。
もう出したんです
それが出たら公表できるんですが、
はい
はい、高知県民にとっては、
はい、
魚を食べる人にとってはもう酒よりももっともっと面白いなと思うんですが、ちょっともうここまで言いたくてここまで出かかってるんですが、
はい、
と競争してますから、やっぱり
そうですね、そうですね先生、もう大丈夫です。僕も大丈夫です先生
ちょっと言えないんですが、
はい、
論文が出たらぜひまた。
いやそれはもちろんですよ先生、
お願いしてください、
はい、いやもう当然です。はい、また先生この番組にお迎えいたしますので、その際は
ぜひお願いします。
いやよろしくお願いします。はい、いや先生今日はね本当に楽しいお話になりました。はい、
こちらこそどうもありがとうございました。
はい、理工学部の教授松岡達臣先生でした。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。